もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
63歳です。
63歳。お子さんは？
23歳の長女、糸井です。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか？はい、
12ヶ月前にですね、
はい、
主人の携帯のメールから風俗に通っていたっていうことを知りまして、
はい、
カバンからはお店のカードや女の子の名刺とかがたくさん見つかったんですけども、
はい、
さらに9ヶ月前なんですけども、
はい、
主人の携帯の解除っていうかですね、私がちょっといろいろ考えて、で番号を打ったら主人の携帯が開きまして、
うん、
ダイレクトメールから一人の風俗嬢とのメールのやり取りが見つかりまして、
はい、
温泉一泊旅行とか、
はい、
ショッピングや食事などに行っておりまして、
温泉一泊旅行っていうことはあの時の旅行だなってわかるわけですか？
温泉の名前とか宿泊先の名前とか、
うん、
で日にちもしっかり載ってましたので。
ああそうですか。
それで店にも通ってましたし、一泊旅行とかショッピングとかで、
はい、
まあ、大体のおよそなんですけども80万円以上女の子に使っていたと思われます。
はいはいはい。
その他にもスマホの機能の中でファイルっていう機能がありまして、
はい、
そこを覗きましたら特定の女性のいかがわしい写真とかもたくさん出てきまして、
うん、
しっかり顔も写ってるんですね。
その割にはなんか声を聞いてるとあなた落ち着いた。
いや落ち着いてはないんですけども、
はい、
結局今の主人の状態から言うともう風俗には通ってないんですね。
うん、
はい、
またでそのことをご主人と話をしました？
はいはい、いえ全然話しておりません。
そうするとこの話をご主人に直接話したらね、
はい、
ご主人は驚くと思います？
そうですね、驚く上にさらに私を責め立てると思います。
ご主人の方が悪いことしてるのになんであなたのことを責め立てるの？
そうですね、例えば私は全然悪くなくても、
ええ、
キレられたりもうひどいことを言われたりということで話し合いにも何にもならなかったんですね。実はその風俗に行ったっていうのは、
ええ、
娘が精神的な病で大変だった時期だったんですね、
うん、
それで私が今ちょっと考えるには娘のことが一番影響してると思います。今までもちろん本当に怒ってまして、
うん、
ご飯が食べれなかったり眠れなかったりということが起きて精神的にもちょっともう追い込まれてたっていう時期もありましたんですけども、
うん、
もう言ってしまったらおしまいっていうのが分かってるので、
うん、
あえて普通を装って主人にすごく接しておりました。
そうするとあれかな、
はい、
ご夫婦の関係でね、
はい、
FBI 型夫婦っていうアメリカで言うんですけどもね、
はい、
どういうことかというと常にこういうことを言ったらそこでおしまいだという重大なことを隠しながら関係が保ってるっていうことですよ、
はいはい、そうです。
ということは本当の信頼関係というのはなかったんですかね、あなたたちの夫婦の間に。
そうですね、
うん、で23歳のお嬢さんが心理的に問題を抱えたというのはそのお嬢さんの側からすれば父親と母親との信頼関係がないということが、
はい、
自分の心の成長に障害になっていたということはないんですか？
あるかもしれませんけども、
はい、
娘は幼稚園の頃から全然甘えるっていうことがなかったですね、
うん、
で私も小さい時からそうですね、親に甘えるっていうことはあまりなかったですね、
うん、
まあ、母自体がやっぱりちょっと変わっていくというか、もちろん虐待とかもあったんですけども、
うん、
暴言吐かれて物が飛んできたり包丁で追いかけられたりということもちょっと小さい時もあったんですけど、20歳過ぎてからもそういう体験をしておりまして、
うん、20歳過ぎてからっていうのは大変な問題ですよね。
はい、 で私はもう家をすごく出たかったんですけども、
はい、
結婚した時っていうのが、
うん、
母が脳溢血で倒れてしまって、
うん、
父も仕事を辞めてしまって母の看病をしてまして、
うん、
周りも友達が結婚したりしてたもんですから、
うん、
なんかこう心細かった時にたまたまその仕事場が今の主人と一緒だったので、
うん、
まあ依存して結婚した。だから本当に好きで結婚したっていうわけではないんです、私も実は、うん、
今日の相談っていうのは、
はい、
こういう状態が分かって、
はい、
どうしたらいいでしょうかっていうこと。
そうですね、もう今までは、まあ、女性は風俗嬢として主人と付き合ってたんかなと思ったんですけども、
うん、
メールのあれを見てましたら、
うん、
女の子は主人のことは、まあ、一人の男性として心も、
うん、
で主人の方はもうとにかくその女の子にも本当に首ったけというか心まで持っていかれたんだなと思った時に、
うん、
離婚をしようと思ってもう決意したとこなんです、ね、
ああそうですか。
それとその離婚に対しての準備というか、
ええ、
いろいろちょっとご相談したくて、
ええ、
今回お電話しました。はい、
わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
12ヶ月前に携帯からっていうのがあって、
はい、
それから9ヶ月前にどうこうっていうお話があって、
はい、
これそもそも要するに携帯暗証番号を見当つけて開けてみられたわけでしょ。
はい、
これはもう離婚のことを考えておられて。
そうです、結局証拠を見つけた方がいいなっていうのは自分でもちょっとこう主人のことをすごい知りたかったんですね。
ということだね。だから、はい、風俗嬢云々のことがある前からあなたとしてはもう耐えられない夫婦生活だった、はい、ということがまずあったわけですか。
はい、ありました。
それでご主人に何かあるんじゃないかと言うんで、
はい、
携帯を開けてみたら、
はい、
開けてびっくり玉手箱でとんでもないものが出てきたと。
はい、もうびっくりしたところです。
そうするとね、このことからそのものはやっぱり離婚っていう話の中では大きな意味持ってくるんだけれども、
はい、
そもそも論としてその前からあなたたちご夫婦ってのは破綻してたってことですか。
そうですね、破綻というか、うん、お互いに本音というのが話し合えてないっていうかですね、
うん、
そしてもう14年間ですね、
うん、
夫婦生活は一切なかったので、
うん、
もう体の結びつきもないですし、
うん、
精神的にもやはり話し合いっていうか、
うん、
できないっていう状態なので、
はいはい、まあ、
仮面夫婦みたいな感じですね、うん、
確かに今おっしゃったようなお話のようなことがあれば、
はいはい、
それ相応のことをやったんやから落とし前つけてっていうことへ離婚の話としてね、
はい、
それで破綻したんやないんですけども、実質はね、
はい、
それが破綻原因だっていう形で作り上げるっていうと語弊があるけども、そういう材料になるのは確かなんで、
はい、
ただね、ご覧になった中身の話ですけども、これはあなたそのエビデンスとして何か物として保管してるとか、
はい、
しておられるの、
はい、もう全部、う
ん、あ、全部押さえてあるのね。
それで女の子の写真も全部、
はい、あ、全部押さえてあるのね。
はい、今までは分からなかったんですけども、携帯の機能のファイルという機能の中に、
はい、
たまたま開けてみたんですね、
はいはいはい、
そしたら、うん、風俗で、まあ、10人ぐらいですけども、うん、いろいろサービスを受けて、
うん、
その写真とかも全部出てきまして、うん、そしてメールのやり取りですね、
全部押さえてあるんですか。
はい、そうです。
あ、大したもんだ。そうするとエビデンスもありのね、
はい、
でそれが破綻原因だということにもなりのと、
はい、
そうすると離婚の材料としては相手の不貞行為があったという形に仕立て上げることは十分できるわけでありまして、
はい、
はい、そうすると
はい、
ご質問としては、
財産として今持ち家というか、
はい、
がありまして、
はい、
土地はもうなくなってるんですけど主人の父の名義になってます。
もともとお父さんの土地でそれを相続して、
はい、
ただ登記がお父さんのまんまということなんですか。
はい、で建物は私もちょっと頭金を出しておりまして、
はい、
名義は主人の名義になってるんですけども夫婦で建てたということなので、
はい、ただね、財産分与の対象になるのは 土地はならないですよ、はい、
あ、そうなんですか。
だってもともとお父さんの相続した財産でしょ、
はい、
だから夫婦で形成した財産の中には入ってこないですよ。
わかりました、まあ、一応査定してもらったことがありまして、
はい、
ただ家はもう26年以上になりますので、
はい、
価値はありませんって言われました。
そりゃそうでしょうね、家はね、
はい、あと主人が新車をちょっと買いましたっていうのは、
はい、
約8ヶ月前ぐらいですかね、300万ちょっとの車を購入したんですけども、
はいはい、
それは主人の退職金から出しておりまして、
うん、
それも一応査定というか、うん、
査定してみたの。
今の段階では査定したら300万近くで売れるっていうのは、
はあは
あ、メーカーさんから聞いたことがあってですね、
はいはいはいはい、
でそれも一応その時の査定の金額が結局財産のあれになるんです。
いや、その離婚の時点で考えるわけですよ。
あ、一応離婚は2年後に。
え、2年後にっていうのは何か決まってるんですか。
主人が今63で、あと2年したら退職するので。
ああ、あなたとしては狙いを定めてる時期がそこだっていうことですか。
はい、そうです、そうです。
ああ、だからその時点で考えるわけですよ。
はい、わかりました。で先生、あの今の時点で慰謝料っていうのはどのくらいになりますでしょうか。
いや、慰謝料ばっかりはね
、はい、
個々のケースごとに判断するしかないわけで、
はい、
相場表があって、はい、なんぼやっていうことを今言えるわけではないです。
あ、そうですね、はい。
ただそれはまあ2年後に考えておられるんであれば、別に2年後まで待つ必要があるのかいなっていう感じはするんでありますけれども、
実はですね、うん、今はちょっと仕事してないんですね、私が、うん、なので、私もすみません、ちょっと本当に計算高いというか、なんか計算ばっかりなんですけども、
はい、
もし早めに離婚して慰謝料とかもらっても、
はい、
結局あと2年間は、まあ、もちろん主人もボーナスもらってますし、
うん、
その間は別に私が我慢して。
あのね、はい、そのこととの関係でちょっと申し上げるけども、
はい、
例えば2年後にさあやりましょうって始めて、
はい、
離婚って一朝一夕でできるもんじゃないですよ。1年がかり、はい、2年がかりっていうことになるのが普通ですから。
あ、そうですか。
だから、
はい、
逆にもう今そこまでね、
はい、
方向性を決めておられるんだったら、
はい、
今から準備を始められた方がいいと思いますよ、
はい、
でそれについてはどなたか弁護士をお頼みになるつもりでいらっしゃるはずだから、
はい、
今からもう相談スタートさせて、
はい、
ただ自分としては今すぐ腰を上げることはできない、だけど準備だけはしていきたい、
はい、
ということでその弁護士の方とタイムスケジュールを考えられた方がいいんじゃないですか。
はい、ああ、わかりました。先生ありがとうございました。
はい、よろしいですか。
はい、はい、大丈夫です。
じゃあちょっと加藤先生と交代いたしますので、
はい、
あなた不安な現実と向き合わないでずっと来たんですよね。
そうですね、心では怒りとか憎しみとかあるんですけども、それを表面に出さずに、うん、いつもニコニコして相手に合わせて暮らしてきたんじゃないかなと思います。
そうですよね、
はい、
不安をごまかしてきたんです、今まで。
そうです。
その結果何が起きたかっていうと、
はい、
感情の貧困化なんですよ、
はい、
感情は豊かじゃないんです。
はい、
だってご主人と全然つながってないんですから。
そうですね、だからこういう状態になってしまったんだと思います。
そうです、そうです。で今57歳ですよね。
はい、
これからまだ若いから、
はい、
生き方を変えて、
はい、
豊かな人生を生きてみましょうよ。
そうですね、だから生まれ変わったつもりで、
うん、
残りの人生ですか、もう後悔しないように生きていかないといけないなって思います。
そうできますよ、あなた。
あ、でも自信はちょっとないんですけどね。
まだまだ57歳ですから、
はい、
豊かな人生生きていきましょう。
はい、今回どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、はい、失礼いたします。
不安をごまかすと感情と想像力の貧困化が起きます。